いつも月の最後の主日礼拝は詩編を読んでおります。ただ3月は最後の週は真田新学生が伝道者としていよいよ任地に赴かれるということで最後に説教をしていただきました。そして送別の時を持ちましたね。また4月の第4週はこれは教会総会が礼拝後持たれるということで年間聖句をその礼拝でともどもに味わったという礼拝でした。そして従って今日は久しぶりに詩編へと戻ってまいりました。今日は順番で申しますと詩編16編なんですね。で、どんな詩編でもこのもともとは一人の信仰者のある特定の状況における祈りやあるいは信仰の告白、賛美、そういうものが元になってそれぞれのその詩編一つ一つが出来上がっていくんですね。それが教会や会堂の礼拝でみんなで祈れるあるいは歌うような歌祈りになったり、あるいは巡礼の旅に途中でその歌う歌になったりですね、あるいは祈りの模範集のようなね、祈祷集のようなものとなっていったり、いろんなこうだんだんなされ用いられていくわけですね。で、そういうものが集められて150編集められてこの詩編というのができているわけなんですけれども、この詩編16編の祈り手が置かれていた状況についてはいろんな説が立てられていて、定説というのはないんですけれども、私がなるほどなと思いましたのは、この詩編16編を祈っているあるいは信仰を告白している人物というのは他の宗教からの回収者であったのではないか。ちょうどその人物が神殿や街道の礼拝でこう人々回収を前にして自分の信仰を告白する、あるいは自分の信仰を誓う、そういうことがもともとこの16編の言葉ではないかと、そう考えますとですね、そう読んでまいりますとなるほどなと思うところがあります。今日はそういう思いでこの詩編16編を読んでまいりたいと。それは具体的に今の我々の教会で言うならば、礼拝の中で洗礼式ですね、洗礼をするときに誓いの言葉、信仰の告白をいたしますが、自分の言葉でその自分のこれからの信仰生活、これまでの信仰を振り返って人生を歩んで証をし、そしてこれからこういうふうに神様を信じて生きていきますという誓う、そういう言葉だと考えていただければ良いのではないかと思います。詩編第16編第1節、ミクタムダビデの詩、神を守ってください、あなたを酒どころとする私を。これいかにもね、守ってください、これから信仰生活を始めます、あるいは洗礼を受けてね、あなたと共に生きていきますから、どうぞ私を守ってくださいって。あなたを酒どころとするという。酒どころっていう言葉は、これはヘブライ語、もともとの言葉で、ハサーハという言葉なんですけれども、もともとは、ハサー、逃げ込むという言葉の意味を持つ、ハサーという動詞から来ているんですね。逃げ込むっていう言葉を使っているというところに、もうすでにこの詩人、この詩編16編の祈り手信仰者の思いが込められているのではないかと。あなたを酒どころとするっていうのは、いろんなことがあった、他の場所でひどい目にあった、厳しい経験やね、辛い出来事にこう紆余曲折しながら、ようやく自分の酒どころ、逃げ込める、そしてそこで安心できる、本当に安らげる場所を見つけたんだと。あなたを酒どころとする、その私を 神よどうぞ守ってください、いい言葉ですよね。そういう祈りですね。こういうところもなんか他の宗教からねの回収者ではないかと言われている点であります。で、2節、主に申します、あなたは私の主、あなたの他に私の幸いはありません。これまさに信仰の告白ですね。あなたは私の主人です。生きていく上での本当に導き手だと。あなたの他に私の幸いはありませんというか、あなたのもとに、こそ私の幸いがある、あなたのもと以外には私の幸せっていうのはないんだって言ってる。これはまさに信仰の告白ですよね。そして次の3節がいかにもその当時の神殿や街道での礼拝を彷彿とさせる言葉であります。3節、この地の聖なる人々、私の愛する尊い人々に申します。この場所、この地の聖なる人々、同じ信仰を持っている者たちということでしょう。神の子供たちと言ってもいいかもしれません。私の愛する尊い人々、私が愛している同じその信仰者ということですよね。その人々に申しますっていうのは、信仰を告白します、あるいは誓いを立てる、誓いの言葉と申しますっていうことです。4節、どんな言葉かというと、他の神の後を追う者には苦しみが加わる、私は血を注ぐ彼らの祭りを行わず、彼らの神の名を唇に上らせません。ここがですね、いかにも他の宗教に、かつてはね、フラフラっと、あるいはずっと、もっと他のいろんな宗教に、あら、宗教だけではありません、いろんなものや出来事、商売やそういうものに関わっていたのかもしれませんがね、そのことをこう表しているように言葉ですね。で、これはしかも誓いの言葉です。他の神の後を追う者には苦しみが加わる、これは まさに自分の証でしょう。主なる神様以外のね、他の偶像や他の信仰に、宗教に、他の神の後を追ってきたんだと、そこにはね、苦しみが加わったって言うんです。苦しみしかなかったって言うんです。最近 NHK でテレビを見ておりましたら、逆転人生という番組がありまして、そこに宗教2世っていう題があったので、私は何だろうなと思って、録画でですねそれを見たんですけれども、これはある宗教団体にお母さんが入っていて、で、小さい頃からね、そのお母さんに無理やりその教団にの礼拝、これ集会って言ってましたけども、それに集わされてですね、で、その女性が本当に悲惨な生涯を送るんですよね。でも本当にその様子を見てると、苦しいだけの人生なんですね。他の神の後を追う者には苦しみが加わる、まあ、その方はなんとかいろんなことを通リハビリを通してですね、小説を書いていかれるということで、まあ、立ち直っていかれるんですけれども、私は血を注ぐ彼らの祭りを行わず、血を注ぐ彼らの祭りっていうのは、例えば旧約聖書にはモレク信仰、モレク神という神、モレクっていう神がおられて、その偶像の神なんですが、その神のお祭りする祭儀、お祭りですね、お祭りの最大の捧げ物は、子供を殺してですね、その祭壇に血を注ぐんですね。最も大事なものを捧げろっていう、そういうところから来てるんですけれども、ひどいですよね。子供を殺してその祭壇に血を注ぐ。私は血を注ぐ彼らの祭りを行わずです。もう絶対行いません。彼らの神の名を唇に上らせます。もう二度と神の名、その他の偶像の神の名を呼ぶことはありませんっていう、これまさに誓いの言葉ではないでしょうか。そしてこのような誓いができるようになったのは五節です。主は私に与えられた分、私の杯、主は私の運命を支える方、はかりな麗しい血を示し、私は輝かしい修行を受けました。これはこの 主なる神様を出会って、そしてそれをこう信じて生きるようになって、主は私に与えられた分、分っていうこの与えられた分っていう、これヘブライ語の元々の言葉ではメナスヘレク、ヘレク、分ってのはヘレクって言って、これは前の教会訳聖書では修行、あの遺産として継ぐ、分け与えられた土地とかね、財産のことを言うんですね。主は私に与えられた分、私の杯、杯、これはヘブライ語のコースですね。これはお酒を入れる杯、祝杯のことだと考えていただければいいと思います。主は私の運命を支える方、運命、ゴーラールということですね。人生をこうそのもの、運命を支えてくださる方なんだ。これ何を言ってるかと言いますと、神様、主なる神様と出会ったっていうことは、私に与えられた分っていうのは遺産としてもうちゃんと備えられていたんだ。あ、もうこの神様との出会い、主なる神様との出会い、いろんな神々と、あとこれまでね、さっきもありましたように、他の神の後を追ってきたり、もう誘われたりしたんでしょう。で、もういろいろこう傷ついたりして、もう苦しみしか味わわなかった。もう二度とね、あんなね、変な宗教には入らないぞって言ってるんですよ。そして誠の神様である主なる神様と出会って、そしてこの神様を知るようになった時に気づいたんだってことですよね。何が気づいたんだ。主は私に与えられた分、つまり自分にもうちゃんと用意されていたんだ。あらかじめ、あ、この神様と出会うために私はちゃんと備えられていた、その自分の財産、遺産、場所だったんだってことですよね。そして、これは私に与えられた杯、祝杯、人生の喜びを与えてくれる私の杯、主は私の運命を支える方、自分のこれからの人生を支えてくださる方だって言うんです。6節、計り名は麗しい血を示し、私は輝かしい修行を受けました。これはですね、計り名はというのはヘベルっていう言葉ですけれども、こう土地をこう測る縄のことですね。土地の大きさを測るんです。これ、例えばこういうことを考えてください。こう、人がですね、じゃああなたここね、次の人あなたここね、次の人あなたここねっていうこと、土地をこう分配していく。そういうことを考えてくださって、自分の分配の場、順番に来たときに、はい、あなたここねと言われた、その土地というのは、麗しい地だったっていうことなんです。計り縄は麗しい地を示しなんです。そして、与えられた、私に与えられたのは輝かしい修行ですね。財産だった、土地だったっていうことなんですよね。まさにこれも先ほど申しました。実はいろんな人生経験を経てきた。失敗もしてきた。苦しいこともしてきた。苦しいことばっかりだった。で、ようやく主なる神様に出会った時に、ああ、これは自分に備えられていた場所だったんだな、と。この教会やこの礼拝、自分の信仰、この場所ってのは私に与え、備えられていた場所で、私にとって本当に輝かしい修行、土地を、ああ、ようやくここにたどり着くことができたんだな。神様がそのように備えていてくださったんだな、っていうことなんですよ。言ってることが分かっていただけますでしょうか。だから今までそのようにね、こう出会って素晴らしいなと思っているから、7節、私は主を称えます、主は私の思いを励まし、私の心を世ごと諭してくださいます、と。神様は、だから私は賛美するんだよって言うんです。主は私の思いを励まし、思いっていうのはこれは意志ですね、レープ、心、意志です、思いをこう励ましてくださる方だ。私の心を呼ごうと。この心っていうのはキリオットっていう言葉ですが、これはなんていうかな、お腹の底、腎臓の、内臓の腎臓のことを指したりもするんですけれども、まあ、今の言葉で言うならば、さっきは私の思いを励まし、それは意志とするならば、この私の心、 キュリオットっていうのは、なんか深層真理みたいなものかもしれませんね。私の心を夜ごと悟してくださいますっていうのは、おそらく夜ごと、これ夢なんですね。多分夢だろうと考えられています。夢を通して、夜ごと毎日、夢を通して自分に教えてくれるんだ。つまり、寝ている時って意識がないわけですよね。心、意識がないわけです。で、それこそ自律神経が、動いているわけですよ。その深層心理っていうか、本当にこの自分の夢を通して、それやっちゃいけないよとかね、ああ、これはこうやるべきだとか、そうか、こうやって生きていこうとかって、そういうふうに、私の心、本当に深い、もう、意志が、頭が眠っている、でもその深い心に、夜ごと悟してくださいます、教えてくれるんだって言ってるわけですよね。8節。私は絶えず主に相対しています。主は右にいますし、私は揺らぐことがありません。と生きてこう動いているときに、主に相対して、これは別の訳で言えば、常に主を前に置いているっていう言葉ですね。私の前に、つまり私に先立って私を導いていてくれる。あるいは、その主が守っていてくださるんだ。あるいは相対するというのは、こっちを向いてくださるときに対して私が相対するっていうときには、神様がストップをかけてるという意味もありますね。絶えず主に相対している。神様、あ、いいよ、一緒に行こう、いいときもあれば、これダメだよ、こっち行っちゃダメだよっていうふうに、絶えず自分の前に主を置いて、そしてその主に従って生きていますっていうことです。主は右にいますっていうのは、右にいるってことは右手、私たちが右手を使う、その右手を、まあ、一つは導いてくれるんですね。右手を引いて、手を引いて、そしてこっちだよって、こっちだよって、そういうふうに導いてくれるという意味もありますし、この右手で誰かをこう殴ったり、攻撃をするんですね、右手はね。左手は防御、盾を持ちます。右手は剣を持ちます。ですから、その誰かをね、暴力を振るおう、攻撃しようという時に、その右を止めてくださるんだ。右にいてね、今やめろって、今こんなことしちゃダメだよってというふうに止めてくださるんだ。そしてその右手をこっちに来いって、こっちだよって言って導いてくださるから、私は揺らぐことがありませんと、つまり迷うことがないんだって言ってるんですね。素晴らしい信仰の告白じゃないでしょうか。で、このようにして9節、私の心は喜び、魂は踊ります、体は安心して憩います。これもいい言葉ですね。ここに当時の人間に対する考え方がよく出ています。人間っていうのは心と魂と体からできているんだっていう考え方ですね。まあ、我々は心と体、あるいは魂と肉体とか、いつもこう二つですね、心と体、魂と肉体とかね。だけど、聖書はですね、人間を構成する要素は三つあるんだよって言うんです。心と体と、そして魂だって言うんです。心と体だけじゃないんだ。魂、この魂というのがあるところが、いかにも非常に聖書的な発想だと言ってよいかもしれません。心と体だとね、例えばじゃあ、逆に言うと、自分が思い通りに体が動くかって言ったら動かないですよね。心の通り、あるいは逆に言うと、心は自分を裏切る時もあります。体が思うようにいかない時もありますね。この人間のその心と体、その心と体のもっと深いところ、あるいはそれをつなぐものとしての、魂、スピリットですね。もっとこう深いところにあるんです。で、もっとその深いところでその人を動かしているものなんですね。で、この魂があることによって人間は生きていくような、このなんか命の座みたいなものなんですけど、場所みたいなものなんですよね。で、その魂が抜けると人間は死ぬっていうか、生きる屍になっちゃうんだ。で、その人を生かしているものが実は、心、感情や思いとかね、体、もっと深いですね、その人の魂がその人を生かしているんだっていうのは、これが聖書の人間に対する 人間論ですね、人間に対する考えで、その魂に働きかけてくださるのが神様が聖霊なんです。魂へと私たちのこう働きかけてくださるんですよ。だからこの9節で、私の心は気持ち感情は本当に喜ぶんだって、そして魂は踊りますって言うんです。神様がこの自分の深いこの生命力って言いますか、生きる力、ここに働きかけて、それが本当にこうダンスするぐらいにこう生き生きとするっていう言葉なんですね。本当に魂が生き生きとしているんだって言うんです。そして体は安心して憩います。だから本当の安らぎ、本当の和らぎというものを体は感じることができるんだ。それは魂が本当に生き生きとしているからだ、そして心が喜びにあるからだ。そういうこと、つまり私たちの、私どものその人間存在全体を生かしてくださる、それが私は体験しているんだよっていうのが旧説の言葉で、まさに見事な信仰の告白ではないでしょうか。そして最後10節と11節。さあ、これが今日はまあこの詩編の中心と言ってもいいかもしれません。10節。あなたは私の魂を、その魂です、黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見せ、墓穴っていうのはまさに墓穴ですね。当時は死者の国ですね、ヘデスって言うんですけど、そこにこう入っていくのが墓穴、ハデスね、ハデスに入っていくのが墓穴だった。で、命の位置を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたる喜び祝い、右の見てから永遠の喜びをいただきます。さあ、これが今日もう一つ読んでいただきました新約聖書で、使徒言行録第2章、まさにペンテコステですね。先週ペンテコステ礼拝を我々は捧げたんですけれども、そこでもそのペンテコステ、教会の誕生で、みんなが聖霊に満たされて、それぞれの国の言葉で話し出して、本当に3000人もの信仰者が与えられたという、教会の誕生のシーンの中で、ペテロが集まっている人たちにこう長く説教するんですよ。その説教の中で、ペンテコステのペテロの説教の中で引用されているのがこの詩編16編なんです。そして何として引用されてたかというと、キリストの復活をいわば予言しているんだんですね。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えて、いいね、復活、生きるようにしてくださったんだって言うんです。そのことを2回もですね、使徒言行録第2章で、ペテロはこの詩編16編を引用しています。同じようにですね、実は、使徒言行録のもう一人の主人公、一人の主人公はペテロさんですね。もう一人の主人公はパウロさんであります。そのパウロさんも、実は説教の中でこの使徒言行録、これ13章なんですけど、詩編16編を引用して、これを読んでみましょうか。使徒言行録です。第13章、239ページ、後ろの方、239ページです。239ページ使徒言行録第13章33節から読みます。途中なんですけど、つまり神はイエスを復活させて私たち子孫のためにその約束を果たしてくださったのです。それは詩編の第2編にも、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと書いてある通りです。またそこからです。イエスを死者の中から復活させ、もはや朽ち果てることがないようになさったことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなたたちに与えると言っておられます。ですから他の箇所にも、あなたはあなたの聖なるものを朽ち果てるままにしては置かれないと言われています。これが詩編第16編10節の自由な、ちょっと訳を自由にした引用になっているんですよね。どうでしょうか。使徒言行録の二大伝道者が、ペテロとパウロが両方ともその説教の中で詩編16編を引用しているんですよね。 それはなぜかっていうと、これは明らか、理由は明らかで、詩編16編が、キリストの復活、そしてそのキリストを信じる者たちの復活、永遠の命ということを証言していると。まさに復活信仰を言い表しているからなんですよね。そのように読まれてきたんです。初代の教会、キリスト教の教会で読まれてきたという証拠なんですね。で、面白いのは、まあ、だからと言った方がいいのかもしれませんが、この詩編16編は、実は、ユダヤ教の方では、さほど重視されていないんです。キリスト教に比べると、もう、はるかに評価はあんまりされていない、あんまり引用されない詩編になっているんですよね。なぜかっていうと、まさに、ユダヤ教では、復活信仰っていうのを、あんまりしない、取らないからですよね。だから先ほどの詩編16編の、9節10節なんかいかにも復活のね、あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる墓に、者に墓穴を見させず命の道を教えてくださいます。いや、これはどう、じゃあユダヤ教で読んでるのかと申しますと、実はですね、ユダヤ教ではこれは、この 10節11節を過去形に訳するんです。過去形に訳するというかどういうことかというと、詩編16編の方に戻っていただきますと、10節、あなたは私の魂を黄泉に渡すことがなく、あなたの慈しみに生きる者に墓を見させませんでしたって言うんです。命の道を教えてくださいましたって訳すんです。とすることはね、どうなるかっていうと、命の危機があったんだ。なんか私の魂を黄泉にもう渡されるような、あるいはもう墓穴を見る寸前にまで行ったんだけども、助けられた。つまり死ぬことはなかったんだ。そして命の道、生きる道を私に教えてくれたんだというふうにね、過去形で訳すんです。そうすると、死ぬまで至らなかった、助けてくださった神様ありがとうという詩編になるんですよね。なるほどな、頭がいいなとですね、思いますけれども、しかもですね、実はヘブライ語の原文でも、これは過去形に、取れなくはないそうなんですね。だから、そういうところで過去形に取るか、これ、我々、今もこの詩編16編もそうですけど、未来形にね、現在形か未来形に取るかということではだいぶ違うんですよね。そしてユダヤ教ではむしろ、7節の私は主を讃えます、主は私の思いを励まし私の心を夜ごと諭してくださいます。この夜ごと諭すというのが、夜ごとに毎晩律法トーラーを暗唱することによって、悪いことをしないように、律法違反をしないように諭してくれると、戒めてくれるというふうに読むんだそうであります。なるほど、そうすることによって命が流れる、命の道が教えられてくるんだって言うんですよね。なるほど、なるほど、そうかもしれません。まあそう読むと他の詩編とあまり差は変わらない内容になるのかもしれないなと思います。しかし、私たちは、つまりキリスト教徒はこの詩編16編を、もし言い方を変えるならば、キリスト教になってからね、キリスト教信仰、教会になってから、この詩編16編が俄然注目されるようになったんです。それはペテロやパウロだけでなくて、キリスト教の初期の伝道者たち、例えばオリゲネスというのは、この10節のあなたは私の魂を黄泉に渡すことなくっていうのは、これはダビデ、まあ、この詩編はダビデというふうに言われてるんですけど、ダビデについて言われていたのではなくて、ただキリストのみに当てはまるのだというふうにオリゲネスは言っておりますし、アタナシウスはですね、もっと明確にこれは復活の詩編だと言って、特に5節ですね、16編の5節、主は私に与えられた分私の杯と、これはキリストの十字架のことを言っているんだと、あのゲッセマネの園で主が父をできることならばこの杯を去らせてくださいって、そう祈られたあの杯、つまり十字架なんだよって、そういうふうにアタナシウスは言っているんですね。私たちもまた同じようにこの詩編というのは キリストの復活を指し示しているんだ。そしてそれだけでなくて、キリストの復活を信じる者が、私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる道、者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださったんだと。キリストが十字架にかかり、そして復活をしてくださり、そして天に昇ってくださったことによって、天への道をね、開いてくださった。これこそが命の道を私たちに教えてくださったんだと。それが、我々はその命の道を、歩いていけばいいのだと。この命の道、オラハハイイームという言葉なんですけど、これ永遠の命への道というふうに訳す人もいるぐらいですね。命への道を教えてくださいます。これは永遠というのは次の言葉で、私は御顔を仰いで満ちたり喜び祝い、右の御手から永遠の喜び、これは永遠の命の喜びだと、そういうふうに言われるんですね。どうでしょうか。最後だとすると、つまりこの詩編16編を復活信仰をこれ歌っているんだ、あるいは予言しているんだというふうに読むことができるというのは、我々今クリスチャンとして読んでいるんだっていう、来たんだと申しました。だとすると今度はもう一つ新しい問い、疑問が実は出てくるんです。それは何かというと、どうしてこの詩編の詩人はこの復活信仰に達することができたのか。なぜならば、私たちはキリストを知っていますね。我々はキリスト教を知って、イエス様の十字架や復活、そして昇天、天へと昇る道ということをもう教えられているから、知っているから、あ、これは復活を表すんだ、復活信仰だ、そしてこの命の道は天への道なんだっていうふうに、そう言えるんですけれども、しかしこの詩編16編のこの祈り手、祈り人は、キリストのまだ十字架も復活も、そして昇天もまだ全然起こってない状況でこれを祈っているわけなんですよ。これを語っているわけなんですよね。ある意味ではイエス様の命もまだ現れていない、そういう状況の中でここまでの信仰です。ユダヤ教を超えるようなね、当時のユダヤ教を超えるような、復活信仰がないユダヤ教を超えて、もう復活信仰をね、ある意味で予言しているような言葉を、どうしてこの詩人は手に入れることができたんだって言うんです。逆に言うと、だからすごいんです。イエス様も知らないんです。イエス様の十字架と復活、昇天も全く知らない状況の前の段階で、ここまでの復活信仰を堂々とこれ告白しているわけなんですよね。これ黄泉に渡すことをしないでくださいとかね、命の道を教えてくださいって言ってるんじゃないんですよ。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださるんだって、もう堂々とした信仰の告白なんです。あなたは私を生かしてくださる方だって。これだけの確信、信仰を持てるっていうのは一体どうしてだろうかっていうことです。キリストを知らないのに。で、多くの研究者がこれは一つのテーマになっているんですけれども、答えている答えとしては何かというと、これはやっぱりこの詩編16編の人生経験から来た信仰だろう、悟りっていうか、そういうものだろうというふうに言われています。さっきも申しましたように、他の宗教にね走ってしまった、いろいろ紆余曲折をした、他の神の後を追う者には苦しみが加わるって、もう苦しみしかなかったんだって、もうそういうひどい人生を歩んできた、そしてもう二度とね、血を注ぐような彼らの祭りを行わず、彼らの血、神の名を口に述べないって言ってる。で、その彼が本当に主に、彼女かもしれないんですけれどもね、この主に出会った時に、ああ、私はね、こう、私に備えられて、こんないろんな経験をする、いろんな辛い悲しい経験をしてきた、この辛い悲しい経験をしてきたのは、この主なる神様と出会うためなんだ、だったんだと。自分の人生が、この主なる神様と出会ったことで、みんなが、その全ての愛働きて益となるですよ。 いろんなことがここに集約されて、ここに出会って、ああ、主は私に与えられた分、私の杯、主は私の運命を支える方なんだと、もう備えられていた。明かり名は麗しい血を示し、私は輝かしい修行をようやく今与えてもらった。この信仰、この出会いの確信というものが、このキリスト、この神様と出会ったら、もうこれは命の道なんだ。もうたとえ死をも超えても、この神様との交わりは尽きることがない、離れることがないという信仰にまで達したってことなんです。これはすごいですよね。永遠の命っていうのは何かっていうと、たとえ地上の命が尽きても神様との交わりは失われない、これが永遠の命なんです。偶像と礼拝とはどこが違うかっていうと、偶像との付き合いっていうのはもう死んじゃったら終わりです。もう離れちゃうんだ。でも主なる神様、永遠の命っていうのは、たとえ死んでもその後もその神様との交わりは切れることがない、耐えることがないんだって、これが永遠の命なんですよね。地上の生活だけじゃないんだって。まさに詩篇十六篇のこの祈り手が本当にこう告白しているのは、死で終わらない、死の向こう側、いやもうずっと神様と共に私は生きていくんだって、生きれるんだって、交わりはね、死を超えて、途絶えることはないと、そこまで言える、そこまで言える信仰は、彼の人生の様々な悲しみや苦しみを通して与えられてきたことではないかっていうんですよね。どうでしょうか。こういう信仰が与えられるっていうことは、例えば呼ぶ気がそうですね。いろんな苦しいこと、悲しいことをして、その中でイエス様の復活を望み見たのは呼ぶです。19章にあり、私は知っている、私を贖う方は生きておられ、ついには塵の上に立たれるであろう、主の復活を見ている言葉だ。あれはイザヤですね。イザヤ書60章19節。太陽は再びあなたの昼を照らす光とならず、月の輝きがあなたを照らすことがなくなったとしても、主があなたの常しえの光となり、あなたの神があなたの輝きとなられるって言うんです。太陽やね、月の輝きがなくなっちゃう、死んだとしても、永遠の命ですよ。主があなたの常しえの光となるんだ。これは旧約聖書の信仰を、呼ぶ気もそうです。このイザヤ書もそうです。そしてこの詩篇十六篇もそうなんです。旧約の信仰も超えて、新約聖書の信仰にも入り込んでいる、踏み込んでいるようなね、そのような信仰なんです。そしてそのような信仰を、旧約でも持つ者たち、持てる人たちがいたっていうことに、私たちは本当にすごいなと、旧約を読む価値がそこにあるんですね。我々の人生経験も通してね、ここまで行くことができるんだというのは素晴らしいなと改めて思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、この詩人が、詩篇十六篇の祈り人が、私は絶えずあなたに相対しています。あなたを前にして、そしてあなたは右にいますし、私は揺らぐことはありません。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して憩います。その喜び、そして平安、生きる力に満ちている、このような信仰を主よ、私たちにも与えてくださいますように。私たちも紆余曲折を経てきています。あっちで行ったり、こっちに行ったりしながら、ようやくあなたと出会えたという、この喜びに生きる、これはあなたが備えてくださっているものだと、そのことを覚えて生きていくことができますように。私たちに復活の信仰、あなたとの交わりは、この地上の生を超えても、死を超えても、つながっていくんだと、そこに私たちの平安と慰めを得ていくものでありますように、皆によって祈ります。アーメン。